それでは、今朝の聖書か、聖書を拝読いたします。今日は、ピリピ人への手紙2章1節から11節、それではお読みいたします。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。以上でございます。それではこのところから西本先生にメッセージを語っていただきます。それでは先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。それではメッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、9月第一の手術を私たちに与えてくださり、また敬愛します兄弟姉妹とともに神様に礼拝を捧げ、そしてまたこのところでは目には見えませんけれども、誠の神様が共におられ、また私たちに慰めと励ましを与えてくださることを信じ感謝いたします。どうぞ私たちの信仰を引き上げてくださり、私たちの心を強め、神様の恵みの中に生かしてくださるようによろしくお願いします。またそのためにも約束の御言葉を私たちの心に与えてくださり、私たちの心を強めて日々感謝と恵みに喜んで歩んでいくものとさせてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はピリピ人への手紙の第2章1節から11節を読んでいただきました。この手紙はパウロがローマの獄中で書いたと言われているわけです。牢獄の中で書く、大変なことであると思います。決してすべてのものがきちんと備えられているというようなとこではなくて、むしろ非常にこの境遇の悪い劣悪な状態の中に彼はいたわけです。しかし彼の心は喜びに満たされていました。ピリピ人への手紙の一つの特徴は何かっていうと、喜びという言葉がいっぱい出てくるわけです。私たちの人生も自分の心が喜びに満たされるならば、なんと幸いであろうかということを思います。彼はこの手紙の中にも2節を見ますと、私の喜びを満たしてくださいということを彼はピリピの人たちにお願いをしているわけです。じゃあ彼の心が喜びにどうやったら満たされるんだろうか。彼がたくさんそのお金をもらうっていうこととか、それと必要なものが与えられるってことがピリピの人たちから受ける喜びだったのか、実はそうではないということです。彼が願っていたもの、そしてまた欲していたものは、そのような物質的なものではなかったということです。それは1節、そしてまた2節 のところを見ますと、愛というような言葉が出てきます。そしてまた憐れみという言葉が出てきます。彼が求めていたのはお金でもなければ品物でもなかった。むしろこのピリピの人たちが愛に豊かになる、そして憐れみの心を持つ、それを彼は何よりも願っていたということです。彼はユダヤ人でした。そして彼が救われた時に心の中にあったのは自分の同族が救われるということであったわけです。多分私たちも自分が救われたら自分の家族とか周りの知っている人が救われるようにということを願うんではないかと思います。おそらくパウロも同じ心だったと思います。ところが彼のその救いっていうのが方向転換をする、彼は小アジア、アジアの地域で伝道してたんですけれども、でも行く先々でとどめられる。そしてついには彼が寝ている時だったと思いますけれども、幻を彼は見た。それは一人のマケドニア人、今で言うならばギリシャ人ですけれども、私たちを救ってください、その幻を彼は見たということです。そして彼はアジアではなくてヨーロッパに伝道する、そういうことになったわけです。そして最初に行ったのが実はこのピリピの町であった。そしてそのところで彼はキリストを伝える。しかし理解されなくて鞭で叩かれて牢屋に入れられるということが起こったわけです。でも彼はそこでは一つも文句を言いませんでした。牢獄の中でも彼らがしていたことは神様を褒めたたえ賛美をし祈る。ですから彼の心の中にはキリストの愛が満ち溢れていた。だから彼の喜びっていうのは物をもらうとか金儲けができて豊かになるというのではなかったということです。そういうものによらない、いや逆に何にもなくても自分が牢獄の中にあっても彼は喜んでいることができる。なぜかというと彼の心の中にキリストの喜びが豊かにあったということです。ですからピリピの人たちに私の喜びを満たしてください、それは彼らも実は1節の中頃にキリストにあってという言葉が出てきます。キリストにあって励ましがあり愛の慰めがありということを言ってます。キリストの持っておられる愛、また慰めがピリピの人たちのうちに豊かに与えられて、互いに愛し合い、また慰め合うものとなるようにっていうのが実はパウロの願いであったということです。だからそれができるっていうことがこのパウロの喜びが満たされるということにつながるわけです。じゃあその救われた人たちはどんな人たちだったのか、使徒の働きの16章に出ていますけれども、一人はリディアっていうですね、紫犬を売る商人だった。彼女は神様を崇める人だったというふうに出てるわけです。だからおそらく彼女はユダヤ人だったんではないだろうか。そしてもう一人は彼が捕らえられて入れられた牢獄の看守、おそらくその看守はギリシャ人、異邦人だったんではないかと思います。でもその人たちが救われて一つになる、多分生まれた環境も違うし、そしてまたお互いの習慣も違っていたと思います。じゃあその人たちがどうやって一つになることができるのか、それはイエス・キリストによって一つになるということです。最大の共通点は何か、罪が許されるということになるわけなんです。 おそらく私たちも失敗をしないという人は一人もないと思います。そして 100% 強いという人も私は一人もいない。私たちには弱さがあるし、失敗することがある。しかし神様はそれをカバーするものを私たちに与えてくださる。それはキリストの愛であり、そしてまた私たちに対する許し、すなわちそれはイエス・キリスト自身が十字架にかかって代わりとなって過ちを許す。おそらくそのことによってリディアも看守も育ちは違うし、風習も違う。でも彼らはイエス・キリストの愛と許しによってその違いを乗り越えていくことができた。まあ、私もイギリスに行ったことがあります。生活習慣も違います。まあ、私は感謝のことにクリスチャンの家でホームステイさせていただけた。まあ、食事の好みも違ったりはするんですけれども、でも受け入れられるっていうその背景にはやはりキリストの愛があるっていうことをですね、私は深く感じることができて感謝であったわけです。私たちに神様はそうした愛をそのキリストにあって与えてくださる。私たちの信仰はただイエス・キリストを信じる、その信仰によって罪が許されて救いに預かる。そしてもう一つ重要なことは、一節のところに御霊の交わりがありという言葉が出てきます。御霊、聖霊、聖霊の交わりがある。私はこれは他の、まあ、言うなれば団体とか集まり、そういうものとは決定的に違うものだと思います。この御霊の交わりは私は教会にしかない、そう思います。他の同好会とかですね、仲良し会、それは楽しいかもしれません。でもそこに聖霊が望まれて私たちを助け、そしてまた励ましてくださるっていうのは果たしてあるんだろうか。イエス・キリストは天に帰られるときに、私は去っていくが、しかしもう一人別の助け主を使わす、それは聖霊である、そう言われたわけです。そしてそれが著しく現れたのが、実は使徒の働きの2章でペンテコステの日に聖霊が望まれた。不思議なことが起こったわけです。ユダヤ人を恐れて閉じこもっていた弟子たちが表に出て行って、そしてなんとそこにいたユダヤ人たちに、あなた方が十字架につけたイエスはということを大胆に話し始めたということです。ですから聖霊が望まれた時に彼らの心の中から恐れが取り除かれてしまった。彼らは人を恐れない、そして大胆に十字架を証しをするということをしたわけです。私たちはどうでしょうか。イエス・キリストをまだ信じていないという人にですね、大胆に十字架を語るということができるでしょうか。話をすることはできると思います。しかしその大胆に、また熱心に、そして絶えむことなく際限なく語ることができるっていうのは、それは聖霊の力がなければできないことです。一回ぐらいは語れても、でもそれを忍耐強く何度も何度も語ってですね、そして救いを伝えることができるっていうのは、これはもう聖霊が働いてくださらなければなすことはできない。そしてピリピの教会の中にも、このキリストにあって励ましがあり、愛の恵みが、慰めがあり、御霊の交わりがありとですね、パウロは言ったわけです。彼はピリピから去っていきました。しかしそこには神様が共におられる。神様が働いてくださって彼らに 愛情と慰めを与えてくださる。それは変わらなかったということであるわけなんです。そしてそのことによってこの可能なことが出てくるわけです。それは3節のところを見ると、その利己的な思いや虚栄からするのではない、そして互いに人を自分より優れたものと思いなさい、4節には他の人のことも顧みなさい。私たちの力ではある程度はできると思います。ある程度は自分の心を抑えて我慢してですね、人に良くしてあげることはできる。でもそれがずっとですね、続いて行うことはできるんだろうか。私はこれは難しいことだと思います。これはやはり神様の力がないとですね、他の人を顧みて、そしてその人を助けてあげる、困っている人に手を伸べる、ずっと続いては難しいと思います。インドにマザー・テレサっていうですね、クリスチャンがいました。彼女のやったことはヒンズー教徒の人でも助けるってことであったわけなんです。それが神様の愛だと彼女は信じてました。だから信仰っていうのは人種とか文化とか習慣とかそういうものを超えて、神様がどんな人にでも与えてくださる神の愛の実現だと。彼女にはその信仰があって、多くのヒンズー教徒も助けられて、現実にはインドで彼女はその働きを全うしていったということであるわけなんです。もし彼女の心の中にキリストの愛がなかったらどうだったんだろうか。彼女のうちに聖霊が働いてくださらなかったら、私はおそらく人を顧みるっていうことはできなかったと思います。ですからパウロが喜ぶっていうのは何かっていうと、そのキリストの愛にピリピの人たちが満たされて神様の喜ばれることを行う、それ以外の何者でもなかった。でも私はそれが2000年前で終わったっていうのではなくて、今日まで私は続いていると思います。ですからピリピの教会、今私たちは柏原教会に集っているわけなんです。だからこの手紙っていうのはただピリピの人たちに書かれた手紙ではなくて、現実にこの柏原教会に集っている私たちに語られている神の御言葉である。そしてその喜びはパウロだけにとどまらない、イエス・キリストを伝えるそういう人たちにその喜びが満たされる。まあ一番最初にこの柏原教会で働きを始められた法和先生、おそらく願っておられたことは私は一緒のことだった、そのように思います。そしてまた私たちはこの手紙を読んで神様の愛を心にいただいて、そして互いに人を自分より優れたものと思う、他の人のことも顧みる、それは神の愛によってなされていくということになるわけです。そしてもう一つのことは、このキリストの心を自分の心にするということです。その言葉は五節を見ると、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいという言葉が出てきます。このキリストのうちにある思いをあなた方の間でも抱く、持つということです。別の言葉では、キリストイエスの心を心とせよ、だから自分の心がキリストの心になる、変えられるということです。そしてそのことは何かというと、二つのことがあります。一つは六節に出てきます。 それは捨てるっていうことです。イエス様は何を捨てられたのか。神としての在り方を実は捨てられた。自分は神の子だ、すべてのもので一番偉い、それを捨てられた。私たちも一番難しいのは何か。自分を捨てるっていうのが一番難しいと思います。でもイエス様は、私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい、そう言われたわけなんです。福音書にはイエス様を取り巻いているいろんな人がいます。でも取り巻きを二つに分けることができると思います。一つは弟子です。キリストの弟子。そしてもう一つは群衆です。群衆と弟子とどこが違うのか。弟子は自分を捨てて、自分の十字架を追ってキリストに従っていく、それがキリストの弟子です。でもキリストに取り巻いている群衆は何か。何か素晴らしいパフォーマンスが行われるんじゃないか。もうやじ馬なんです。見てるだけ。じゃあその人は従ってるんだろうか。従ってるのかいないのかっていうのは、やがては神様の前に出た時に明らかになってくる。私たちはキリストの弟子なんだろうか、それともただ見ているだけの群衆の一人なのか、それを私たちは明らかにさせていただく必要があるということです。そしてこのパウロは、じゃあどうだったのか。彼はガラテヤ人への手紙の2章の19節を見ると、私はキリストと共に十字架につけられた。彼ははっきりと言ってるわけなんです。だから彼はキリストの傍観者ではなかった。彼は十字架を遠くから見ている、眺めているって人ではなかったわけです。彼の信仰告白は、私はキリストと共に十字架につけられた、そしてもはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。だから彼の喜びっていうのは、もうこの世の名誉とか権力とか、この世の豊かさではなかった。イエス・キリストが自分の代わりに命を捨ててくださって、この自分を愛してくださってはやる。だから彼はもうもはやこの世の価値観で生きるというのではなくて、自分のために命を捨て、そして自分のために死の中から蘇られたキリストに生きる、それを彼は実践していったということです。だから獄中の中にあっても彼の喜びは全然消えなかった、変わらなかった。彼はどんな境遇にあっても、私は足ることを学んだ、テモテにその手紙を書いたわけなんです。その秘訣は何か。キリストが私の心の中に生きておられる、それが彼の最大の喜びであった。じゃあ十字架は虚しく終わってしまうんだろうか。私はそうは思えないわけです。ある方は十字架なくして栄冠なし、だから栄冠を得るためには私たちには十字架が必要だ、ある方はそう言いました。このところでもイエス様は、もう一つのことは何か、それは8節に、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。自らを低くする、謙遜なものとなる。その謙遜の極致はどこにあるんだろうか。十字架に死ぬっていうことです。 その当時の十字架ほど恐ろしい刑罰はなかったと言われます。裸にされて鞭打たれて生きたまま貼り付けになる。長い人では一週間十字架にかけられていた。もちろんそれはもう垂れ流しの状態だ。それほど恥ずかしい状況は他にはない。もう人間の尊厳を奪ってしまうものだ。だから三世紀には廃止されたと言われているわけなんです。でもイエス・キリストはその十字架にかかって自分の罪を許してくださった。その罪はどんな深いものであったとしてもこの十字架によって許されない罪は他にはない。その十字架の恥と悩みをイエス・キリストは受けられた。そしてパウロも私はキリストと共に十字架につけられた。彼にはその信仰があった。ですからどんな試練や苦しみも十字架を比べるならば物の数のほどではない。彼にはその十字架信仰があったということです。じゃあキリスト教の信仰って何なんだろうか。十字架なくして私はキリスト教の信仰っていうのはありえないと思います。ですからこの礼拝堂でも十字架が一つのシンボルとして掲げられている。私たちは十字架を覚える必要があるわけです。しかしその後には実は大いなる神の栄光が表される。旧説にそれゆえ神はこの方を高く上げて、この方とはイエス・キリストです、高く上げられる。キリストは今神の右の座におられる。他の誰もその神の右には座ることは許されていないわけです。なぜ高く上げられたのか、それは十字架のゆえであるということなんです。すべての名に勝る名を与えられました。ですから今日不思議なことは何かっていうと、イエスっていう名前をつける人が私は聞いたことはないです。でも一世紀の時代にはイエスっていう名前はですね、一般的であった。もともとは旧約聖書のヨシュア、ホセアから派生している言葉だっていうふうに言われているわけです。聖書を見たらバルイエスっていう人もですね、中にはいるんです。一般的な名前であった。ところが十字架以降イエスとですね名前をつける人は私は聞いたことはないです。その名は特別な名になった。そして私たちがお祈りをするときに必ずつける名前がある。イエスの名によって私たちは祈るわけなんです。そのイエスの名に力がある、権威がある。そして弟子たちも使徒の働きを見るならばイエスの名によって病を癒し悪霊を追い出す、それをしているということであるわけなんです。すべてのものに勝るところの名が神様から与えられている。そして十節を見るとこのイエスの名によって、十一節にはすべての舌がイエス・キリストは主ですと告白する。おそらく私たちは天国に行ったときにもう何億数えきれない人たちがですね、まことの神様、そしてまたイエス・キリストを礼拝する。もう言語も風俗も習慣も文化も超えて多くの人たちが集まって神様を賛美する。すべての舌がイエス・キリストは主です告白する。だから私たちが一つとなれるのはイエス・キリストは主です、そのことによって私たちは一つと なっていくことが可能となるということです。私たちはそのことを本当に信じて、そして願わくば私たちの心の中に天の御国のそのビジョンがですね、描き出される。やがて死んだ時に天国に凱旋して、そしてその中で自分もこのイエス・キリストを褒めたたえている、その中に加えられている。おそらくはパウロもそのビジョンを彼は心の中に持っていたんではないだろうか。そして彼は死に対する勝利を得ることができていた。まあ彼はもはや走るべき皇帝を走り尽くして、義の冠が私を待っているばかりである。彼はそのように神の栄光を見て喜んだ。私たちは心に何を描いているでしょうか。自分自身がこの人生の行程を走り尽くして、そして神様が冠を授けてくださる、私たちもその栄光に預かることができる、信じて私たちは前進するものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、パウロは牢獄の中にあって私の喜びを満たしてください。そのようにピリピの人たちに願いました。キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがある。どうぞそのことをどうか私たちにも与えてくださり、また私たちもキリストの愛、慰めに心を満たされて、他の人を顧みるものとしてくださるようにお願いします。そしてまたこのキリストの心を自分の心とする、自らを低くし、十字架の死にまでイエス様は従われましたけれども、イエス様は私たちに今も自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい、そのように願ってはえます。どうぞまた私たちもそれぞれの生活の場面で自分を捨てて十字架を追ってイエス様に従う、そのようなものとしてくださるようにお願いします。そしてやがては天の御国でイエス・キリストは主ですと心から賛美を捧げ、あがめ、感謝に満たされるものとさせてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。